皆さん、午後3時を回りました。いかがお過ごしですか？ 83.4MHz かずさ FM をお聞きの皆さんはいかがお過ごしなんでしょうね。そして君津市役所1階サテライトスタジオにお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今日はですね、ちょっと寂しいスタジオなんです。なぜかといえば、ご存知のようにコロナウイルスまん延防止期間に伴いまして、ゲストコーナーは中止なんですよ。ですので今日はゲストの皆さんや、またスタジオの前でご覧になっていらっしゃる方々がいらっしゃらなく、市役所の皆さんとかずさ FM の宮崎さんと私とみんなで盛り上げて木屋浦君津を進めております。毎月第2、第4火曜日のこの時間、午後3時から3時30分まで公開生放送でお届けしている木屋浦君津。この木屋浦、この言葉なんですけれども、君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんですね。木屋浦君津では君津市からのお知らせや旬な情報、そしてまたこのまん延防止の期間が過ぎましたらサークル活動の発表など、君津市の魅力をいっぱいにお届けしていきたいと思っています。さあ、それでは今日はですね、歌のゲストの方、また公民館の活動の皆さんはいらっしゃらないんですが、なんとなんとスタジオにはスペシャルゲストにもお一方おいでいただいています。どうぞこの後木屋浦君津でお過ごしいただきたいと思います。木屋浦君津、この番組は君津市マザー牧場、房総学友協会以上の協力で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM サテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
木更津ワシントンホテルは木更津駅東口より徒歩1分、くつろぎの客室や地産地消のライブキッチン、各種宴会に最適なバンケットルームなど、ワンランク上のホテルステイをご提供いたします。木更津ワシントンホテル。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい。
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティ、ファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオかずさ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
さあ、地元情報いっぱいだよという今ねお知らせがありました。君津市役所1階のスタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから生放送でお届けしているんですが、今日はスペシャルゲスト、なんとなんと君津市長の石井博子さんです。石井市長、ようこそお越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。今日は市長さんにこのサテライトスタジオにお越しいただきました、はい、今日はお話をしてくださる、はい、ということなんですが、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どんなお話ですか？
はい、今日は千葉県をはじめ全国で再び感染が拡大しております新型コロナウイルス感染症や新型コロナのワクチンについてお話をさせていただきます。
はい、年明けからこのコロナ、なんとなくじわじわじわじわ少しずつ増えてきたなと思ったんですけど、
はい、
ここのところ 1、2週間急にぐーんと増えちゃいましたね。
はい、今非常に爆発的な感染拡大の原因となっています、はい、そのオミクロン株ですけれども、うん、非常に感染力が高いということが特徴とされていて、千葉県の新規感染者の9割がオミクロン株だとも言われています。
はい、
オミクロン株は感染力が強い一方ですね、重症化のリスクは低い可能性があると言われていますが、
はい、
県内でも中等症のうち酸素投与が必要な方が増加してきてしまっている状況です。
オミクロン株も油断できませんね。
はい、そうですね。 加えてオミクロン株は感染した時にですね、リスクが高いと言われている高齢者への影響もまだ明らかになっていない点が多くあります、
はいはい、
感染者、濃厚接触者の激増に歯止めをかけなければ今後医療をはじめ重要なインフラサービスの提供にも停滞を引き起こしかねません。千葉県でも連日新規感染者数の最多人数を更新し、千葉県の病床使用率も1月24日時点で 34% を超えています。
はい、
医療提供体制への負荷が高まっており、1月21日から県内全域にまん延防止等重点措置が適用されています。
今回のまん延防止重点措置、はい、どういった内容になっているんですか。
はい、まず、市民の皆さんにはマスクの着用ですね、不織布の高性能のマスクですね、はい、つけていただきたいと思います。そして密の回避、手洗い、うがい、手指消毒などの感染防止対策の徹底をまずはお願いいたします。
基本的な徹底をまずはね、
はいはい、そして飲食店の皆さんには同一テーブル、同一グループでの利用を4人までにしていただき、営業時間は千葉県の認証店、確認店で21時まで、それ以外の店舗では20時までとしてください。認証店、確認店では酒類の提供ができますが、それ以外の店舗では提供を行わないでください。厳しいお願いとはなりますが、これ以上の感染拡大を防ぐためにご協力をどうかお願いいたします。
一人一人が感染防止対策の意識を高めることが大切ということなんですよね。
はい、
では君津市としての取り組みはいかがでしょうか。
はい、君津市ではこれ以上の感染拡大を食い止めるために、まん延防止等重点措置が解除されるまで市内の公共施設を原則休館とすることにいたしました。
はい、
利用者の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
君津市対応早かったですよね。
はいはい、
まずはその感染拡大を止めるということが第一ということですものね。
そうですね。
その他にも市の取り組みはたくさんあるんですよね。
はい、今自宅療養をされている皆さんの中には、
はい、
療養中の食料や生活用品などの調達ができずに不安な思いをされている方もいらっしゃると思います。
はい、
現在君津市では君津市社会福祉協議会、日本赤十字社千葉県支部君津市地区との共同でですね、食料品などの調達が困難な自宅療養者の方に支援物資をお届けしております。
はい、
支援が必要な方は社会福祉協議会にお電話をいただきたいと思います。電話番号を申し上げます。 0439-57-2250 0439-57-2250 社会福祉協議会までお電話をいただきたいと思います。
はい、感染が広がっていきますと、これから自宅療養者も増えていきそうですよね。
はい、
これは非常に安心材料ですし、
はい、
助かるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
まあ、ここでね、市長気になるのが、はい、3回目のワクチンだと思うんですけれども、はい、スケジュールはどのようになっているんでしょうか。
君津市では2回目の接種からおおむね7ヶ月を経過した方に順次接種券を送付し、3回目の接種を行ってまいります。
はい、
すでに昨年の6月上旬までに2回目の接種を受けた方には接種券を発送し、予約も開始しております。
はい、
なお接種券が届く前に大規模接種ですとか、それから職域接種を予定されている方がいらっしゃいましたら、個別に接種券を発行いたしますので、健康づくり課までお申し出いただきたいと思います。またワクチン接種ができない、または接種の時期が遅い子どもたちと密接に関わる保育園、幼稚園、
はい、
小中学校、 それから学童保育、放課後デイサービス等の職員の皆様については、今後希望者に対し前倒し接種を進めていく予定でございます。
はい、希望される方はぜひね、またご相談をいただきたいと思います。は
い、お願いいたします。
それから市長、今回このワクチンは予約方法も変わったんですよね。は
い、そうなんです。前回の放送でもお伝えいたしましたけれども、この3回目の接種から予約方法が変わります。
はい、
まず65歳以上の方には、あらかじめ接種日時と場所が記載された接種券が届きますので、ご自身で予約を取る必要はありません。
はい、
お手元に接種券が届きましたら、必ず封を開けていただき、3回目の接種日と場所を確認してください。
すでにもう接種券が届いている方もいらっしゃるということなんですよね。はい、届いた方はまず封筒を開けて中身を確認する、大事ですよね。
はい、お願いいたします。65歳以上の方は2回目の接種日から、おおむね国が当初示しておりました8ヶ月後の日時を指定しておりますが、予約状況に空きがありましたらば、指定の日よりも前に接種することもできますので、その場合はご自身で予約の変更の手続きをお願いいたします。
わかりました。
はい、コールセンターにお電話いただきたいと思います。
はい、
でその他、指定された日時で都合が悪い場合、そして市外の病院などで接種を希望する場合、そして3回目の接種を希望しない方などは、予約サイトまたはコールセンターで、必ず予約変更の手続きをしてください。
わかりました。
はい、
64歳以下の方はどうすればいいんですか。
はい、64歳以下の方については前回同様ご自身での予約が必要ですが、はい、今回から集団接種個別接種のどちらも市の予約サイトとコールセンターによりご予約いただくよう変更しました。それぞれの医療機関にお電話なさらず、市の予約サイトとコールセンターに、でご予約をいただきたいと思います。皆さんがより便利に予約をできるように前回の反省点を踏まえて改善をしております。
予約方法が変わってより便利になったということですよね。
はい、
ただ一つ気になるのは、どんなワクチンの種類なんだろうとか、副反応今回どうかしらというのがちょっと気になるんですが。
は
い、
そうですね。3回目の接種ではファイザー社またはモデルナ社のワクチンを使用いたします。
はい、
1回目2回目と異なる種類のワクチンを接種した場合でも抗体の上昇は良好だという研究の結果も出ています。副反応も1回目2回目と比較して同程度だと言われています。
はい、
またモデルナ社のワクチンは副反応が強いのでしょうかという質問をよくいただきますけれども、モデルナ社のワクチンは2回目の接種の半分の量を接種します。そのため発熱や疲労感などの症状は2回目よりも少ないことが報告されているので、ご安心いただければと思います。
はい、大変丁寧に市長さんにご説明いただいたのですが、はい、市民の皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。はい、
ありがとうございます。現在オミクロン株への置き換わりが進み、全国で感染が拡大しております。君津市でも年明けから感染者数が急増しています。本市にもまん延防止等重点措置が適用されましたが、第6波では感染防止対策と経済活動の両立が大切です。私たちは3回目のワクチン接種をしっかりと進めてまいりますので、市民の皆さんには引き続きマスクの着用、密の回避、手洗い、手指消毒などの基本的な感染防止対策を今一度徹底した上で、飲食店でのルールなどを守り生活をしていただきたいと思います。力を合わせて一日も早くこの第6波を乗り越えてまいりましょう。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
共にみんなで頑張っていきましょうね。
はい、頑張りましょう。
石井市長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
市民の皆さんにメッセージをいただきました。かずさインフォメーション君津出張版、 今日も市役所の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いします。
はい、君津市人事課の石井です。よろしくお願いします。
石井さんも石井さんっていうんですね。市長と同じ名字なんですね。
はい、
はい、今日はどんなお話ですか。
はい、今日は君津市役所で働く会計年度任用職員の募集についてお話しさせていただきます。
会計年度任用職員、一体どんな制度なんでしょうか。
はい、会計年度任用職員は非常勤で働く公務員のことを言います。
はい、
一つの会計年度、つまり4月1日から翌年の3月31日までの1年度以内の雇用になるので会計年度任用職員と言われています。
なるほど。勤務時間や勤務条件はどのような感じですか。
はい、フルタイムとパートタイムの勤務があります。
はい、
任期や勤務時間などにより細かい勤務条件は変わりますが、給与はフルタイムだと月額制、パートタイムだと原則日額制になっています。
はい、
通勤手当や地域手当など各種手当も充実しています。また年次休暇や特別休暇、また一定の条件を満たせば育児休業など各種休暇制度もあるので安心して働くことができると思います。
しっかりとした制度があるんですね。応募方法はどうなっていますか。
はい、これまでは申し込み書などを印刷して記入する必要がありましたが、便利な電子フォームから申し込みができるようになりました。必要事項を入力していただくことで簡単に申し込みをすることができます。必要事項の中にはホームページの募集職種一覧に記載されている募集番号を入力する必要があります。申し込みをする前に必ずホームページに掲載している募集職種一覧をご確認ください。
今はどんな職種を募集してるんでしょうか。
はい、今は令和3年度の募集が終わってしまったのですが、2月1日から来年度の募集を開始する予定です。
どんな職種募集するんですか。
はい、資格がなくても働くことのできる一般の事務や作業員から保育士をはじめ、調理師、保健師、スクールソーシャルワーカーなどの専門的な職種も募集する予定です。
はい、
資格を持っているけれど今は現場から離れてしまっている人や、少しの時間でも資格を生かした仕事がしたいという人はぜひご応募ください。
資格が不要な職種から資格が必要な専門的な仕事の募集など多岐にわたってるんですね。
そうですね、特に君津市の場合は保育士の人手が足りていないという現状もあるので、
はい、
フルタイムで働くのは難しいけれど、パートタイム勤務で短い時間でも保育士の仕事をしたいという方は積極的に応募していただけると嬉しいです。
その他には石井さん、どんな職種があるんですか。
はい、自動車運転手や家庭相談員、臨床心理士や図書館司書など職種は豊富にあります。2月になりましたら詳細を広報機密2月号や市ホームページでお知らせします。特別な資格がなくても働くことができる職種も多数ありますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。では最後に一言お願いします。
はい、会計年度任用職員は職種や勤務条件によって勤務形態も異なります。皆さんの生活スタイルに合った働き方、資格や個性を生かした働き方ができるかもしれません。希望に合った職種があればぜひご応募ください。会計年度任用職員は非常勤とは言っても公務員です。職員として君津市を支え発展させていくために一緒に働きましょう。
石井さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
かずさインフォメーション君津出張版をお届けいたしました。では続いてのコーナーです。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりました君津防災虎の巻。今日 今日の出演も前回に引き続き総務部危機管理課の佐藤さんに来ていただいています。佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、総務部危機管理課の佐藤です。虎の巻九太郎さんが今日も出演できないということですので、今日も私が重要な防災情報をお伝えさせていただきます。
佐藤さん、早速なんですが、今日はどんな虎の巻ですか？
はい、前回は地震発生時の虎の巻として、無理せず毎日の生活の中で少しずつ実践できる、そんな備えをお伝えしました。
はい、
今日は前回に引き続き地震発生時の虎の巻第2弾をお伝えします。
はい、コロナ対策ももちろん重要なんですが、いつ発生するかわからない地震に備えることを忘れてはいけませんよね。
はい、その通りです。今日お伝えする第2弾では、被災してしまった場合どこで暮らすかについてお伝えします。
はい、
災害が起きたら避難所で暮らすしかない、そう思っている方が多いのではないでしょうか。
確かに地震発生イコール身の安全を確保するイコール避難所へ避難イコール避難生活、そんなイメージは確かにありますよね。
はい、そうなんです。地震発生後、まずは身の安全を確保することが第一です。
はい、
その後余震や家屋の倒壊などから身を守るため、必要に応じて避難場所に避難することも大事です。でもその後避難所で暮らすということは、被災後に生活する上での選択肢の一つとして考えてください。
なるほど、避難所で暮らすということが選択肢の一つだとすると、他にはどんな選択肢があるんですか？
はい、これまでの機密防災虎の巻で虎の巻九太郎さんがお伝えしてきた内容にも避難に関することがありましたよね。
はい、ありました。避難とは難を避けること、何でもかんでもみんなが避難所に避難すればいいというかわけではありませんって言ってたことを思い出しました。
そうです、台風や大雨などによる風水害時の避難対策としてお伝えしていたと思いますが、地震の時も基本的な考え方は同じです。避難後揺れが収まり安全が確保できてから自宅に戻り、火災が発生していないか、建物の損傷がないかを確認し、さらに住宅が密集している場合は隣の家が傾いていないかを確認することも大事です。
そうですね、
くれぐれも無理をせず身の安全が確保できた上で自宅の安全を確認してください。
安全が確保できていれば在宅避難という選択肢があるっていうことなんですね。
はい、そうですね。その他親戚や友人宅への避難や、ホテルや旅館などへの避難、状況が落ち着いたら遠方に避難することも選択肢の一つですね。
なるほどね、被災後にどこに避難するかは地震発生後も風水害の時も平常時から考えていくこと大切ですね。
はい、その通りです。
佐藤さん、今日はここで時間が来てしまいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回もお待ちしていますね。
はい、
防災虎の巻をお届けいたしました。さあ、今日のキアオラ機密いかがでしたでしょうか。お別れの時間が近づいてきてしまいました。今日はゲストコーナーは中止でしたが、スペシャルゲストとして石井市長からこのコロナ禍における皆さんへのお願いということでメッセージを述べていただきました。そして、カズサインフォメーション機密防災虎の巻とお届けしてまいりました。番組では皆さんからのメッセージなどもお待ちしております。info@kazusafm.net カズサ FM 宛てにぜひお送りいただきたいと思います。しばらくの間ゲストコーナーはお休みしますが、またいつの日か皆さんの歌声演奏など楽しみにお待ちしておりますので、出演の方々それまで待っていてくださいね。リスナーの皆さんも楽しみにお待ちいただきたいと思います。ではお別れの一曲はですね、機密少年少女合唱団の皆さんの歌です。神よニュージーランドを守りたまえ、こちらの曲でお別れをいたします。キアオラ機密、この番組は機密市マザー牧場放送学友協会以上の提供で、機密市役所1階スタジオ機密カズサ FM のサテライトスタジオからお送りしました。それでは次回をどうぞお楽しみに。